はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回16回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生協生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回は沖縄医療生協締めくくり月間について加村秀俊まちづくり推進部部長にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは加村部長のですね、自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。
はい、
加村秀俊と言います。
はい、
はい、現在沖縄医療生協のまちづくり推進部の方で部長をしております。
はい、はい、私のね、上司になってるんですよ。
はい、今日は、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、
加村部長ですね、普段は私のお隣で一緒にですね、仕事をしてるんですけど、今回はですね、ラジオということで、いろいろとお話も聞きたいと思います。部長のですね、出身地などどちらかなというところで。
はい、出身はね、うるまの与那城になります。
与那城なんですね。はい、はいはい、浦添あたりかなと思ってたんですけど。
そうですね、現在は浦添に住んでおりますね。
はいはいはい、なんか浦添のイメージが、
うん、あ、そうですか。はい、もう長いですから。はい、
与那城なんですね。はい、はいはい、はい、あれか、 HY が、
そうですね、
東明菜、はいはい、HY 東明菜ですよね。
は
い、
そうですね。
はいはい、そういうところですね。はい、はい、ありがとうございます。うん、休みの日とかね、どんな風に過ごされてるのかなとか、
はい、
ありますか。
ね、ワンコの相手というか世話ですかね。
ワンちゃんがいるんですね。
そうなんです。はいはい、妻が、はい、大の犬好きで、
犬好きで、
はいはいはい、もうすでに一緒になった時からもそばにいたという感じで。
なるほど。
もう私は特に何か好きでも嫌いでもないという感じだったんですけども。はいはいはい、ですから休みの日は、もう散歩ですよね。
散歩してます。
ちゅうか犬のワンコはやっぱり常日頃散歩はさせないといけないんですが、はいはいはい、日曜日は、今はコロナであれなんですが、以前はドッグランとかいうことで、ね、広いところに、ね、はいはいはい、連れて行ったりとか、はい、いうことで結構、はい、犬と過ごす、はいはい、時間というのがあります。あとは、家庭サービスじゃないですけど、
はい、
妻の買い物に付き合うとか、はい、そういうのが最近多いですね。
はい、我が家もですね、犬がいるんですよ。
はい、あ、そうですか。
はいはい、で、1年2年ぐらいになりますかね、飼って。でこの犬もね、最初連れてきた時は、はい、散歩行きたがらなくてずっとこのぐっと粘って、
あ、
なかなかね、散歩行きたがらない犬でしたけど、今はもうね、大好きです、散歩も。は
い、ですね、もう、もう犬に癒されるというよりもね、はい、犬に教えられるというのもね、結構ありますね。
はいはい、本当に賢いですよね、犬ってね。はいはいはい、ありがとうございます。で部長のね、好きな食べ物とか、嫌いな食べ物とかあったらっていう思ってますけど、
特に好き嫌いなく何でもですけど、やっぱり、あれでしょうかね、ウチナームンでしょうかね。
はいはい、
沖縄そばとかね、
はいはい、美味しいですよね。
美味しいですね。盆正月にはね、ほら、中身汁とか稲むちとかね、あれもごちそうかなという感じですけど、
うちのものは大好きと、
そうですね。
はいはい、この間大城町子室長とお話したら、椎茸が嫌いって言ってましたけど、
ね、あ、そうなんですか。
うちの料理椎茸ね、なかなか欠かせないと思うんですけど、
そうね、椎茸は大好きですけど僕は、はいは
い、そういう話もありました。
はいはい、
ありがとうございます。
いえいえ、
あと、好きなアーティストとか、芸能人とかそういった方、はいはい、いれば、その辺も教えていただければなと。
アーティストですね、僕は石橋亮さんっていう、
石橋亮さん、
ロックミュージシャンなんですけど、
はい、
はい、が好きですかね。うん、70年代後半から2000年初頭ぐらいまではね、ロックバンドになってますけど、兼俳優さんでもあるんですけどね。
俳優でもあるんですね。
はい、だから俳優としてはテレビにもたまに出ますけど、ミュージシャンとしてはテレビには全然出なかったんですけど、
はい、
なのでその人のこのバンドとしてのね、
はいはい、
音楽や、その人本人が好きで、今でも はい、聞いたりしております。
そうですか、なんか、うん、部長クラシックとかそういうイメージだったんですけど、
クラシックも、はい、聞きます。好きですよ、
はい、ロック、ロックっていうのはちょっとあの、
はい、
イメージが違うなっていう気がしたんですけど、
はいはいはい、
なるほどですね、はい、はい、どうもありがとうございます、
はい、
ちょっと休憩入りますね、はい。はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。それであの、まあ、本題というかね、あの今日のお話を、ね、いろいろ伺いたいと思いますが、この間ですね、まあ、いろいろな方が、医療生協のお話っていうのをされてきたと思うんですけども、まあ、改めて沖縄医療生協についてですね、あの鎌田部長にお聞きしたいと思います。お願いします。
はい、沖縄医療生協は、まあ、1972年ですね、はい、昭和47年、うん、あの沖縄復帰の年に、ね、はいはい、生まれたということで、うん、おそらくこれまでの中でもね、そういう、お話があったかと思うんですが、はい、うん、そうしますともう来年にはあの50周年を迎えるという節目なんですね、はい、うん、そういう中に我々いるというのは本当に、まあ、ある意味今後本当にね、はい、これからの50年もまた頑張っていこうという気持ちにもなるんですけども、はいはい、ですからあの設立当時はその生協の、ね、組合員さんも、うん、まあ、1500人、ね、うん、それが、50年近く経って今ではもう、はいはい、9万8000人近くになってますね、
はい、すごい勢いで増えてるという感じですよね、
はい、でね、医療生協というこの、まあ、組織の特徴というんでしょうかね、はい、なんといってもね、班とか支部があるっていうのは一つあるんじゃないでしょうかね、組合員が3人集まれば班ができる、
はい、班ができる、
ね、うん、で、その班がいくつか集まってあの地域に支部がまたできると、はいはい、いうことで、うん、沖縄県の中には、まあ、44の、ね、はいはい、支部があります。
支部があると、
ね、はいはい、それがまあ一つ特徴。それとやっぱり生協は医療機関ではあるんですけども、はいはい、医療生協ね、うん、やっぱり自分たちの医療機関を持つ、はいはい、介護事業所も持つと、うん、で組合員がその運営にも、ね、参加できる、出資し、利用し、はい、
利用、
そして運営に参加する、こういう、まあ、三位一体の特質じゃないんですが、これが、まあ、また大きな、ね、特徴なんだと思います。
組合員がもうそういった、うん、まあ、いろんな運営にも携わることもできるというのが特徴なんですね。
そうですね、
はい、
そこからいきますとやっぱり組合員さんが参加する医療、はい、参加する、まあ、うん、介護ということ で、
はいはい、
で全国的な歩みの中でもそうなんですが、
はい、
そういう組合員とともにこう作り上げる医療ということを通して、うん、はいはい、医療生協としての、はい、理念とかね、はいはい、今日冒頭でも紹介されましたけども、はいはい、それから私たちの目指す、まあ、医療や介護の、良い医療って何だろうとか、はいはい、こういうことの指標ですとかね、
はいはい、
それから医療生協の健康観とか、うんうんうん、こういったいくつかのね、はい、自分たちの理念とか、
はいはい、
いうことが組合員と この検討を経てね、はい、培ってきたと、
うん、一緒にやっていくっていう
そうですね、
ですね、
うん、はいはい、うん、こういう到達点を共有しているっていうかね、うんうん、やっぱりこういうことができるのがやっぱり医療生協の特徴かなというふうに、はいはいはい、思います。
ただ医療機関の患者だけではなくて、うん、まあ、そういったね、一緒に取り組みをやる仲間という感じでしょうかね、
はい、
そう
ですね、
はい、
さらにですね、はい、私は沖縄医療生協の医療機関は、はい、まあ、差額ベッド料は取らないと、
差額ベッド料取らない
ですね、うん、はい、で無料定額診療事業というのをですね、はいはい、まあ、県内で初めて始めたということで、はいはいはい、こういったところもやはり生協のね、この、うん、生まれたこの、最初の理念というんですかね、はいはい、考え方に立脚してるんじゃないかなというふうに思います、うんうん、
この無料定額診療事業は今何事業所でしたっけ、
ですね、3病院6診療所で
3病院6診療所が、
はいはい、実施してますね、
はいはいはい、分かりました、まあ、詳しくはですね、またね、そういったお問い合わせいただければその医療機関もですねご紹介したりとかっていうのもあると思いますね、はい、今医療生協でですねなかなか、はい、まあ、お話を伺ったんですけど、まあ、この間、ね、コロナで、まあ、いろいろ大変な、ね、時期なんですけど、どういった、うん、まあ、活動とかしているのかというのを、ね、ちょっと教えていただければなと思います。
はい、 確かに今はコロナの影響でかなりいろいろな活動が制限を受けているんですが、まあ、普段は、はい、日常活動というんでしょうかね、うん、各地域で、はいはい、まあ、年間計画を立てて、はいはい、で、健康づくり、はい、街づくりの活動、はいはい、それ以外にも文化的な活動、うんうんうん、楽しみも含めてです、はいはい、グランドゴルフ大会とか、うん、あるいは支部ごとの、ね、ピクニックですとかね、はいはい、新春の集いとか、はいはい、うん、それからみんなでの、まあ、ボランティア活動あるいは地域の中での居場所づくり活動ということで、具体的には子ども食堂なども、はいはい、
子ども食堂もあります、ね、
医療生協はやっているんです、はい、支部がやっているんですね、はいはいはい、でこういったような組合員のこの主体に、まあ、主人公というんですかね、うん、組合員が中心になった活動を、まあ、普段やってるんですが、はいはい、ただ今はちょっとね、コロナで大きく制限を受けています。
コロナでできないという状況が、ね、ですね、ありますね。
ただこうした元でじゃあ、どのように進む、ね、活動、医療組合活動を進めるのかやっていくのかということで、はいはい、例えばこの間、まあ、去年から今年にかけて、はい、具体的に少し見ますとですね、はい、各地域の、まあ、医療生協の各支部ですね、うん、各支部では、はい、例えば今回は高齢者の組合員さんを対象に、はいはい、お元気ですか、うんうん、電話行動をやってみようと、はいはい、直接会ったり出かけたり、はい、することができないんであれば、はい、では電話をかけてみよう、
電話をかけようかと、
うん、はいはい、それからはがき作戦でね、うん、お元気ですかと、はいはい、その上で電話をかけたり、うんうん、まあ、状況を見て可能であればね、訪問をしてお元気ですかと、うんうん、はいはい、こういう活動ですよね、うんうん、を行ったりして安否確認、まあ、安否確認といいますかね、コロナでお困りのことはないですかと、
コロナで、ね、今大変なので電話でも聞いたりとか、
そうですね、
訪ねて聞いたりとかというところですかね、
は
い、うん、
はいはい、それでね、訪問ができたところでは、はいはい、この支部で、うん、この、まあ、高齢の、まあ、100歳近い組合さんも多いので、はいはい、その支部でメッセージカードを作ってですね、はいはい、でお花と、うん、それからちょっとしたプレゼントをね、はいはい、支部の財政で、うん、そのプレゼントというのはお花とか膝掛けとか、
膝掛け、
あるいは急須といったような ね、
いいですね。
だからこれをプレゼントされてお元気ですかということで、はいはい、これもかなりね、おしゃべりもしながら、はいはい、この訪問先の、ね、高齢の組合さんにはかなり好評というか喜ばれてですね、うんうん、あ、お元気でよかったですということでね、はいはいはい、こういうような活動がですね、最近今はやってるということですね、は
い
は
い、いいですね。急須とかね、やっぱり日常的に使 う、ね、
そうなんですよ、
お茶やっぱり飲むかなと、そうなんですよ、思うんでね、はい、その発想はすごいいいなと思いますね、ま
あ、あとですね、はい、実は支部っていうのは離島にもあるんですよね、はいはい、まあ、北伊江島とか
島、
はい、それからね、宮古や石垣島にもね、はいはい、医療生協の支部ってあるんですけど、うん、そういうところはもう本当にコロナでここの職員、担当職員もなかなか行けないとか、はいはい、あるんですが、はいはい、それだということで今はオンラインという手段がね、うん、ありますが、はいはい、まあ、なかなかやっぱ高齢の組合さんからすると、うん、いろいろこのなかなか慣れてないという面もあるんです、
そういう難しさも、ね、
あるんですが、
ありますよね、
はい、うん、なんとかこう活用できないだろうかということでですね、はいはい、宮古でしたっけね、うんうん、一度このオンラインを使った、はいはい、ウェブ会議ということで、うんうん、支部の運営委員会をね、はいはいはい、ちょっとテストでやってみて、はいはいはい、あ、うまくできましたという報告を、うんうん、ですから今後はこういう外に出れない、会うことができないという時は、うんうん、まあ、自宅からでも、はいはい、あるいは、まあ、スマホの LINE を使ってですね、うんうん、はいはい、こうウェブ会議とか、あるいはウェブでの班会とかね、おしゃべり会みたいなね、
う
ん
う
ん、
いうのができると、そういったのができたらいいですよね。
いいですね。
なかなか、はい、この間人に、ね、会うことができないので、うん、はい、まあ、ちょっと画面というかパソコンを通じての会話にはなるかもしれないんですけど、そういった、ね、つながりも、うん、持てたらいいかなと思いますね。
そうなんですね、はいはい、でこの医療生協というのは全国にも、ね、うん、あって、はい、まあ、沖縄医療生協みたいな組織が120ぐらい全国にもあるんですが、うん、
120、
はいはい、やはりちょっと県外の方に少し聞くと、やはり同じようなコロナでね、うん、似たような悩みがやっぱりね、うん、どうしたらいいんだろうと、うん、いうことなんですが、少し、聞いてみますと、県外では、はい、またよく震災後とか、うん、自然災害の後のね、はいはい、組合さんへのこのお元気ですかっていうね、はいはいはい、 なので ある意味よりこの訪問活動とか電話活動がね、うんうん、とても有効というような話も聞いているんですけども、はいはいはい、困りごとはありませんかというようなこう様式を作ってね、はい、訪問活動をしたり、うんうん、やはり同じように子ども食堂、うんうんうん、ただこの子ども食堂の中身がですね、はいはい、持ち帰りの弁当にして、はいはい、テイクアウトしてもらうと、これも一つのいいアイデアだなということで、はいはいはい、
テイクアウトっていうのが、
ね、そうですね、はいはい、うん、こういったようなことをやってるというね、うん、全国的にもいろいろ試行錯誤といいますかね、はいはい、工夫しながら、模索しながら、
はい、コロナの中でもなんとかつながり
できるようなっていう組合活動、はい、つながり作りっていうのがね、はいはい、今、うん、はい、工夫しながら進めているというところですね、はい
はい、ありがとうございます、はい、ちょっと休憩入りますね。はい、今無転身というお話があったんですけど、先週の放送でですね、荒垣民主診療所の事務長なんですが、はい、この無停止のですね、CM を作ってますので、ちょっとこの CM も流したいと思います。はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話 098-856-2519 0988-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。今流したのがですね、民主診療所の事務長が、オリジナルというか作った CM なんですね。はいはい、引き続きですね、鎌村部長の方にお話を伺いたいと思いますが、今度、3月からですね、締めくくり月間というのを始まるというのを聞いてますが、その内容をですね、お聞かせ願いますか。
はい、わかりました。締めくくり、何を締めくくるのか。
そうですね、
これはですね、年度末ということで、はいはいはい、沖縄医療生協の、年間目標ですね、はいはい、これの総達成を目指そうという、うん、はいはい、それを締めくくるということで、ね、ということで、年度末の3月の、ね、はいはい、1日から31日1ヶ月間を、はいはい、締めくくり月間というふうに、はい、しています。はいはい、で、その年間目標ってじゃあ何なのっていうところなんですが、医療生協は組合員さんの、ね、組織ということで、はい、日常的に、もっともっと組合員さんを、ね、増やしていこうと、仲間を増やそう、はいはい、で組合員さんが出資するこのお金が医療生協の、資本金になりますので、はいはい、そういう出資金を、ね、増資という形で、はいはい、これも広げていこう、はい、増やしていこう、はい、そして多くの組合員さんがさらに地域で健康づくりを、ね、担うために、はいはい、その場である班会、はい、新しい班を作ろう、はい、こういう活動の場を広げていこうということ、はいはい、そして、医療生協ダイリーっていうね、はいはい、月1回発行する、ね、はい、機関紙があります、ね、はいはい、でこれをやっぱり郵送だけではなくて手配りでそれぞれの地域、うん、一人一人の組合員さんに届けよう、はいはい、これを担い手さんと言ってますが、うん、そういう担い手を増やそう、はいはい、ですからこう4つなんですね、うん、加入増資、半会半作り、それから担い手増やし、このことを全国4課題と呼びます。はいはい、うんうん、全国ということでこれ全国共通 の,
共通の、
はい、医療生協で、ね、取り組んでるんですね。
目標というか、
はい、そうなんです、はいはい、で実は締めくくりの前に秋には毎年10月11月は秋の生協、うん、はいはい、生協強化月間とやはり同じように取り組んでいます。うん、はいはい、で、そこで なかなかまだ年間目標到達できなかった、うん、 それで、年度末ももう一度2回目の月間をしようと、
はいはい、
こういうのはいろんな、ね、事業所や企業さんでも、はいはい、いろんなキャンペーンを、ね、貼ったり、はいはい、そういうのがあると思うんですけど、まあ、似たような感じですね、
はいはい
はい、そういう取り組みの月間ということです。
年度末最後頑張ろうと、
そうですね、
というところですかね。
はい、
はいはい、分かりました。あと、まあ、今後のですね、まあ、月間はそういった取り組みやると思うんですけど、まあ、今後、まあ、医療生協の取り組みですね、教えていただければなと思います。
分かりました。まあ、先ほど少し触れましたけど、今はね、コロナ禍で、
はいはい、
なかなかこれまでと本当に全く違った状況になっておりますので、職員も、まあ、事業所の組合員というんですけどね、
はい、
職員組合員も地域の組合員も少し戸惑っている状況が少しありましたが、はいはい、とにかくじゃあ今はまずはコロナを乗り越えるということなんですね。
はいはい、
まあ、最初はコロナに負けるなというような声もあったんですが、はいはい、でもコロナに感染しちゃったらこれ負けちゃう、じゃあ負けたのっていうような、そういう話もあってですね、はいはいはい、私たちは乗り越えていこうということで、
うんうん、
なのでまずは当面はコロナを乗り越えようということで、はいはい、そういう意味では先ほどの、ね、締めくくり月間でも、うんうんうん、コロナを乗り越えるため の, はいはい、増資運動をやっていこうというようなことで、まあ、実は年間2億円の増資運動を展開しているんですね、
うんうん、はいはい、沖縄医療生協で2億円です、ね、
はいはいはい、それが1月までに1億6千万のですね、うん、
はいはい
はい、出資金の増資がありました、すごい額であるんですが、ただしかしですね、はいはい、原資といって出資金を取り、まあ、下ろす、うん、これがやっぱり1億円近くあるんですね、はいは
い、増資があってもまた原資があるん
です、はい、でこのお金がこれから古くなった病院を建て替えるとかですね、
はいはい、
新しい事業のやはり元手になりますので、とっても大事な取り組みで、
はいはいはい、
ありますが、まあコロナ乗り越えようということと、こういう締めくくり月間ということで、
うんうんうん、
この年間、ね、2億円の増資運動を、はいはい、ぜひみんなで引き続きやっていこうというのが、ね、はいはい、一つは今後の取り組みの課題があります。
はいはい、ありがとうございます。少しまた休憩入れますね。引き続きですね、お話を伺いたいと思いますが、まあ、ちょっと時間もそろそろなんですけど、まあ、何か最後にね、一言あればお願いできますか。
はい、まあ、医療生協の役割といいますかね、
はい、
目指すところといいますか、まあ、医療機関とか介護事業というところもそうなんですが、
はいはい、
やっぱり多くの組合員さんがですね、うんうん、やっぱり健康で長生きしたい、
はい、
で地域で安心して、ね、はい、暮らしていきたい、
はい、
で我々はそれをまちづくりというふうに呼んで、うんうん、みんなで一緒に健康づくり、まちづくりをしようということ、はいはい、で今やっぱり日本全体が高齢化社会という、うんうん、向かっていく中で、はいはい、今国の方でも地域包括ケアというのが少し前に出されて、はいはい、でこの取り組みがとても大事だなということでですね、うん、
はい、
医療生協でも地域包括ケアと
ケア
ともに、
はい、
うん、ともに健康づくり、まちづくりを進めていこうというふうにしております。でその取り組みの具体的な一つとして例えば地域での健康教室とかね、
健康教室、
うん、があります、
はいはい、
でこれっていうのも例えば行政、まあ、はい、市と連携して、
うんうんうん、
開催でやったりとか、
はいはい、
してるんですが、こういうことを地域にたくさん作ることでですね、うんうん、まあ、身近な生活のこの区域内に、
はいはい、
まあ、安心して立ち寄れる、
うんうんうん、
自分たちの場所がある、
はい、
このことがとても大事なんだろうなと思っています。
うんうん、
でもう一つはやっぱりそうは言ってもなかなか外に出れないとかいう部分はありますので、
うんうんうん、
そこについては私たちの方からやっぱり訪問とか、
はい、
いろんな形で、
うんうん、
アプローチをしていくと、はい、 いう、うん、こういうことが今後ますます大事になるんだろうなと思うのと、はいはい、あと最後にはですね、はい、あともう一つ国というかもう世界的な課題として SDGs ってありますね、うんうん、はい、はい、でこれ全国の医療生協も SDGs をやっぱり取り入れた活動を今後やっていこうとなっていますので、うん、はいはいはい、もう沖縄医療生協でもこの SDGs ですね、はいはいはい、これからよりこう具体的に一緒になって進めていきたいと考えております。
はい、河村部長にですね今日お話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、皆さんこれからもですねラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも伝わればと思ってます。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004までお願いいたします。それでは皆さん沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時半にお会いしましょう。